遠距離恋愛に成功率を上げる35方法。その1、遠距離恋愛は意識をして連絡する姿勢が大切。普通の恋愛の場合、連絡するときは重要なのが一般的です。連絡の頻度も時間帯も余裕はありません。はっきりした理由や目的がなく、連絡してみる場合が多いのではないでしょうか。連絡したいときに連絡して、連絡したくないときは放っておく。もちろん、普通の恋愛の場合はそれでもいいのです。何かあってもすぐ帰るので、重要なのでも問題ないでしょう。仕事が良くなっているなら、そもそも電話やメールがさほど必要ない状況もあるはずです。しかし、遠距離恋愛の場合は違います。お互いに同化されているため、相手も簡単には会えません。連絡がない状況がすると、お互いが不安になったり、寂しくなったりするでしょう。連絡が途絶えると、関係もすぐ疎遠になりがちです。遠距離恋愛の場合、重要なのではなく、意識をして連絡する姿勢が大切です。意識をして連絡を取り合っていれば、そのような簡単な不安も寂しさも小さくなります。物理的な距離は大きな障害です。意識して連絡を取り合うことで初めて関係を保てます。ただし、意識をして連絡する姿勢が大切とはいえ、適当を行いましょう。連絡頻度が多すぎると、お互いの生活に障害で、かえって逆効果になります。お互いが3にならないので、連絡を行いましょう。きちんと連絡を取り合っていれば、遠距離恋愛は壊れないのです。遠距離恋愛中は、まだ連絡を行っている。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その2、たった1日のデートでも印象的な思い出を作る。一般的なデートは1日約束でしょう。隣でデートすることもあるかもしれませんが、お互いの都合もあり、簡単には実現できません。しかも、遠距離恋愛の場合、遠距離恋愛の長時間が伴うため、実際のデートの時間も短くなりがちです。たった1日だけでは大したデートはできない。確かに、無計画で、だらだらしたデートなら1日はというのに過ぎでしょう。印象深い思い出のないままデートが終わってしまうに違いありません。しかし、諦めてはいけません。大切なのは、予定と準備です。予定と準備を入念にしておけば、たった1日でも有意な時間にできます。久しぶりに会った時にしたいことを普段から恋人と話し合っておきましょう。待ち合わせ場所までの仕方を入念に調べて、迷わないように準備しておきます。一回ですが、事前に調査して予約を入れておきます。会った時に話したい場合も、いくつか準備しておきましょう。必要な、用意で髪を整えてもらったり、デートに行くときは確かにしておきます。デートの時間も少しでも長くできるよう、デート当日は早くのことになります。デートの始まりは、とにかく楽しむことに集中する。デートの時代で少しでもできることを楽しむことに集中します。ただ、一日最後、一日。予定と準備を完全にしておけば、たった一日のデートでも印象的な思い出を作るように心がける。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その3、遠距離恋愛では毎日電話した方がいいのか。毎日恋人の声を聞きたい。直接話をしないと寂しくてつらい。メールだけでは物足りない。毎日電話しないと落ち着かない。電話はメールに比べて抵抗が大きいのではないでしょうか。電話はメールとは違って拘束時間があるため相手の都合を考えなければいけません。メールを前にすることはあっても電話を前にするのは一般常識として悩むことではないでしょうか。さて遠距離恋愛では毎日電話した方がいいのでしょうか。その答えは2人の都合によります。まず毎日電話した方がいいと考えるのは誤解です。毎日電話をすると恋人に鬱陶しいと思われ恋人関係に悪影響を及ぼすことがあります。適当な電話の頻度は恋人と話し合った上で決めましょう。恋人と毎日電話したい気持ちがあり、時間に余裕があるなら毎日電話してもいいでしょう。一方、自分は毎日電話したくても恋人とは時間に余裕がなくて難しい場合もあるでしょう。毎日電話が難しいときは、バラバラをまず少々寂しくても耐えた方が得です。電話の頻度を話し合うときは、普通に電話する日と斜めに電話する日の2つを決めておくためです。同じ電話でもそれぞれ役割が異なるため頻度も別々の方がいいでしょう。こういった悩み相談があるときは、斜めに電話する日とスムーズに話が進むでしょう。電話はお互いの声を直接聞く必要がない。電話の頻度の相談は軽く考えがちですが、実際は恋人関係の存続に関わる重要なことです。お互いに無理のない頻度を決めることが大切です。電話の頻度は毎日電話した方がいいという先入観をまず恋人と話し合って決める。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その4、言葉を駆使すれば合わなくても余計を抑えることができる。遠距離恋愛で表現したいのは愛情だけではありません。忘れがちなのは余計です。恋人関係ならたまには余計の表現もあっていいでしょう。相手では余計を表現できないと思うかもしれませんが、工夫しないといけないのです。合わなくても想像力をかきたてる言葉を使えば余計を抑えられます。例えばこんなことはいかがでしょうか。筋トレで体を鍛えた。以前より体が引き締まった。これを聞いた恋人は美しく生活された2回を想像して、ドキドキするに違いありません。さらに刺激を強くするならこんなことはいかがでしょうか。今日は安心力をしてみた。いい汗をかけて気持ちよかった。これを聞いた相手はあなたの安心力を強く思い浮かべて説明するでしょう。どう想像するかは相手次第ですが、興奮するのは間違いありません。適当な範囲ではありますが、余計を抑えてみるのも新鮮な恋人関係の維持に役立つでしょう。余計を抑えることに成功すれば早いという気持ちを語っています。デートの予定が前倒しになるかもしれません。余計を言葉で表現する。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その後、遠距離恋愛のカップルにとって1ヶ月ほどから性変に。遠距離恋愛は初めて1ヶ月後、ある変化を迎えます。遠距離恋愛が1ヶ月続いた達成変です。たった1ヶ月を思いますが、何もしないで達成できることはありません。お互いに繋がりを保つ努力を続けてこそ達成できることです。物理的に距離が離れているにもかかわらず、お互いが連絡を取ることができました。不安や寂しさも耐えることができました。誘惑を繰り返し言われていませんでした。大きなトラブルもなく、良好な安定を保つことができました。ですが、素晴らしい達成変です。1ヶ月後に遠距離恋愛の節目を祝いましょう。お祝いの電話でもメールでも構いません。遠距離恋愛の1ヶ月後の節目は恋人関係の初心と自覚を思い出す大事な機会です。遠距離恋愛が1ヶ月続いた。お互いによく頑張ったため、2人で節目を祝うとお互いに幸せな雰囲気になるでしょう。お互いの努力を褒め合ったり、認め合ったりすれば次の1ヶ月3も前向きになるでしょう。1ヶ月後の節目を祝うと遠距離恋愛のリズムになり、長続きしやすくなります。自分の方法として定期を立てるのも悪くありません。ただ、1ヶ月、最後1ヶ月。遠距離恋愛のカップルにとって1ヶ月後から成年になります。遠距離恋愛は1ヶ月後に節目を祝う。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その6、自身は最初からものではなく育てていくもの。ある日のこと、突然相手がこう言われたとします。遠距離恋愛を続ける自信がないと、そこでどう答えるかです。仕方ない。それなら別れを、ないことを言わないでよ、など消極的な返事はよくありません。消極的な返事をすると、ますます遠距離恋愛に自信が持てなくなるでしょう。しかし、こここそ遠距離恋愛の大切な場面です。遠距離恋愛を続ける自信がないと、言われたときは強くてこう答えましょう。じゃあ、これから自信をつけていこうと。確かに今では自信がなかったかもしれませんが、それはあくまで過去の話。これからのことはわかりません。自信は最初からものではなく育てていくものです。時間がかかってもいいので、自信を少しずつ大きくしていけば、遠距離恋愛を乗り越える自信もついてきます。自信をつけることは小さな成功体験を積み重ねることにつきます。簡単なことから挑戦していけば、だんだん自信がつき、大きなことも立ち返るようになります。もし難しくて達成できないなら、その問題を終わりましょう。例えば、2分割にしておけば何度も大幅にされるでしょう。2分割でも難しければ3分割や4分割をして告白ができればいいのです。2人のレベルによって、例えば小さくすれば難しい問題も達成しやすくなります。自信を大きく育てていくイメージを持つことです。自信を大きく育てていくことも遠距離恋愛の楽しみの一つ。小さなことから取り組んで、小さな成功体験を少しずつ繰り返していきましょう。遠距離恋愛を乗り越える自信がなければ、これから自信を大きくしていく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その7、信じるというのは愛するということ。遠距離恋愛は相手を信じることが必要です。遠く離れている間は相手と会えません。様子も間接的にしか分かりません。まず信じる気持ちを大事にして恋人関係を深めていきます。時には根拠がなくても信じなければいけない場面もあります。例えば、夜いつも複雑のメールがなかった時があるとします。理由を詳しく聞いてみると、今日は残業でメールができなかったと言われた。そんな時、本当だろうか、証拠になるものを出してほしいと思うかもしれません。もちろん、何でも根拠なく信じているわけではありません。明らかに不審な点があれば、放置せず詳しく話を聞いてみることも必要です。しかし、全ての行動の証拠を一時追い出すのは現実的ではありません。恋人関係ですから、一つ一つの行動を確認するのは現実的ではありません。大切なのは信じること。最初は根拠がなくても信じることが必要です。信じると思うかもしれませんが、本当に相手を愛しているなら信じるしかありません。信じるというのは愛するということです。本当に愛しているなら根拠がなくても信じることも必要です。相手を愛する気持ちがあれば、自然な根拠がなくても信じたいという気持ちがあるはずです。恋人を愛しているならまず信じることから始めましょう。本当に相手を愛しているならまず信じる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その8、あっという間に時間でも愛を育てることができる。あっという間に時間なら愛を育てられないと思うのは誤解です。あっという間に時間でも愛を育てることができます。遠距離恋愛はあっという間に時間で愛を育てることが重要です。最低限の繋がりさえ維持できれば十分ではなく、あっという間に時間でも愛を育てていこうと考えましょう。積極的に関係を強くしていく姿勢が大切です。そのポイントはやはり愛のあるコミュニケーションです。あっという間に時間に恋人と僕らで愛を深めるコミュニケーションができているようです。普通に連絡を取り合ってもいいのですが、自分的な内容だけでは連絡がしてしません。今日は何のことか、今日は何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、何のことか、恥ずかしながら文字や表情を表現するように、メール、SNS、手紙などを使って文字で伝えても十分有効です。あっという間に時間にたっぷり愛を育てて大きくしましょう。あっという間に時間に愛を大きく育てることができれば、あっという間に時間もますます濃密にできます。あっという間に時間に愛のあるコミュニケーションを心がけて大きな愛を育てる。 遠距離内の成功率を上げる30の方法。その9、親のこと、心を支えさせる手段はない。自分の気持ちを伝えるため、言葉や表現を工夫してみましょう。言葉や表現を部分的に工夫するのもいいですが、もっと全体的に文体から変える工夫があります。それがポエムです。遠距離内の気持ちを親として表現してみてはいかがでしょうか。ポエムは言葉の芸術とも呼ばれています。ポエムにすると気持ちや感動を短い言葉に凝縮して表現できます。短い一言でも心に導き、情緒的に表現できます。ポエムは心を支え出すため恥ずかしいと思われがちです。後から読み返すと自分でも出ることが多い。しかし、逆に言えばポエムの心を支え出す手段もないのです。自分にポエムを書けるはずがないと思わず一度試しに書いてみましょう。うまく書けるかどうかは書いてみなければわかりません。恥ずかしい気持ちがあるかもしれませんが、書いてみてほしければ恋人に見せなければいいわけです。愛して切ない気持ちをポエムにするのもよし。恋人を愛する気持ちをポエムにするのもよし。遠距離内の乗り越えたい気持ちをポエムにするのもよし。自分の内側が湧いた気持ちをありのままの言葉で表現するのがポイントです。書き始めてみると、意外と自分に合ってスムーズに書けるかもしれません。恋人にポエムを送ると、いつもと違った胸にぼやっと驚いてくれるでしょう。自分の気持ちをポエムにして表現してみる。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その10、交換日記は2種類ある。アナログの交換日記とデジタルの交換日記。お互いの好みがあれば交換日記はいかがでしょうか。遠距離内中、お互いに相手の様子がわからないと不安になるでしょう。お互いの日記を読める状態があれば、相手が様子をしていたのがわかるでしょう。日記の内容はたった数行で十分です。何でもない内容でも恋人の様子がわかると、ほっと安心するもの。少しだけ感があるものをお互いの好みがあれば、遠距離内の成功に役立つ方法になるはずです。交換日記は大きく分けて2種類あります。アナログの交換日記とデジタルの交換日記です。アナログの交換日記。他人の記帳をさせた交換日記を始めます。恋人と交換の前提とした日記を書き、その心を気づいたこと、感じたことを続けます。交換方法は、たときに交換する、定期的に分からない様子、などが一般的です。紙に書きたい、毎日になるのは苦手などの場合、アナログの交換日記が適しています。デジタルの交換日記。アナログの交換日記が苦手なデジタルの交換日記でも OK です。リアルタイムで相手の様子を知りたいときは、デジタルの交換日記が最適です。例えば、ブログや SNS を複数は交換日記として利用できます。無料回答をすれば、維持費は不要です。恋人だけに公開する設定にしておけば、他人になる心配がなく、2人だけで楽しめます。デジタルの交換日記の場合、一般的に自分の携帯電話から日記を投稿できているんです。写真や動画の投稿も簡単なのは大きな一歩でしょう。お互いの好みがあれば、交換日記に挑戦してみる。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その11、遠距離内中は自分の家族を大切にすること。遠距離内で大切にしたいのは恋人だけではありません。自分の家族も大切にしましょう。恋人だけを優先させて家族関係があるのでは意味がありません。自分の家族と遠距離内にどう関係があるのかと思いますが、深いところで関係しています。遠距離の恋人はいずれ自分の家族になるかもしれないからです。家族からどうでもいいと思うなら将来遠距離の恋人と結婚したと大変です。結婚して家族になったら他人に態度を変え、家族からどうでもいいと思いつつ幸せになるのです。また自分の家族すら幸せにできない人が遠距離の恋人を幸せにできるはずもありません。もっとも身近な存在を幸せにできなければ遠いところにいる恋人も幸せにできないでしょう。今さら家族と仲良くするなんて恥ずかしい感じかもしれません。家族と仲が悪い人もいるでしょう。親の方なんて仲良くないと思う人もいるかもしれません。もちろん非常識するようなレベルですが、普通のようなやはり仲良くするのが特策です。遠距離内を成功させたら少しでもいいのでできるだけ家族と仲良くしようと思われたらです。家族と仲良くできれば遠距離の恋人といずれ結婚して家族になってもなるでしょう。家族を大切にする人は結婚して恋人の家族になってもやはり大切にできます。自分の家族を大切にする。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その12、遠距離内中からこそ遠距離内をテーマにした作品を楽しもう。遠距離内中は遠距離内をテーマにした作品に触れるのも面白いでしょう。例えば遠距離内をテーマにしたいなドラマ、小説、音楽、漫画です。もちろん作品はいつでも楽しみますが、実際に遠距離内をしている時からこそ触れる価値があります。いつもより強い共感心と集中力で作品を楽しめるでしょう。実体験があると主人公に感情を許しやすくなったり、物語が理解しやすくなったりします。そうそう、わかると同じなら楽しめるに違いません。共感するだけでも安心できたり癒されたりできるでしょう。遠距離内の作品に触れると何なら学びもあります。関係を上手に続けることやコツを学べることもあれば、重点や改善点を学べることもあるでしょう。遠距離内というテーマにした作品を探せば簡単に見つけます。余裕があればできるだけたくさんの作品を楽しんでおくといいでしょう。手軽に楽しみたければ音楽、映画、漫画。しっかり楽しみたければドラマ、小説。様々な角度から作品を楽しめば、客観的な視野ができ、自分の遠距離内に役立てられるはずです。今こそ遠距離内の作品を楽しむべきです。ベストタイミングはまさにこのことです。いつもより楽しめるのは間違いません。遠距離内中は遠距離内をテーマにした作品を楽しんでみる。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その13、自分にだけはライバルがいるとやる気が倍増する。遠距離内が始まると自由な時間が増えます。こういうこと、なかなか会えないのは残念ですが、会えない時間は有意な使い方をすればいいわけです。時間の有意な使い方の一つが自分になりです。例えば、読書を楽しんで知識を豊かにする。自分で体を鍛え、魅力的な機会を手に入れる。近く職を目指して勉強になる。建設的なことに集中すれば、恋人に会えない時間でも有意に過ごせます。この時、自分に役を一人で頑張るのではなく、誰かを巻き込んでみてはいかがでしょうか。最初に巻き込んだのは恋人です。恋人に今度はまでに来ない、もっと自分の内定をと聞き出してみましょう。恋人が乗り切れないは、愛が乗り切れないです。自分に役を一人で頑張るのもいいですが、愛がないかどうか、やる気も高まるでしょう。あった時に魅力的になった自分を見てほしいと思えば、未来も興味もあります。お互いが魅力的になれば、お互いをもっと好きになれるでしょう。恋人にとって自分の信仰を連絡すると、どういう意味でもあります。自分の成長を成し遂げるだけでなく、次に新しいものができ、一石二鳥です。恋人の都合があれば、身近な友人を巻き込んでみるのもいいでしょう。野心や行動心の強い友人がいれば、一緒に励まし合いながら、自分に役ができるでしょう。完全な反応ライバルにしても構いません。ライバルの姿は自由です。知り合いではなくても、自分がこの人のライバルだと思えば、ライバルになります。ご自分のライバルなら、普通にいても OK です。ライバルを捨てて、誰かと一緒に自分の役を楽しむ。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その14、遠距離内を支えていると考えない。遠距離内を楽しんでいると考える。遠距離内をすることになったきっかけが相手になるとします。こんなときは遠距離内を支えていると思う人もいるかもしれません。幸せそうにしている周りの角度を見ると、自分だけ騙している状況が増やして不安も出てくるでしょう。しかし、遠距離内を支えていると考えるのはよくありません。支えていると考えると、命令や強制のような印象が強くなります。ただ、でさえ、大変な遠距離内がますます大変になるだけ。恋人も悪いなって遠距離内になったわけではないはずです。仕方ない事情ですが、相手を責めるのもよくありません。では、どう考えればいいのか。遠距離内を支えているではなく、遠距離内を楽しんでいると考えましょう。遠距離内では遠距離内ならではの楽しみもあります。一人の時間を思い切り楽しみます。他の人の新しい話を聞きます。僕が会いに行くという変わったデートを楽しみます。見方を変えれば遠距離内はチャンスと思います。恋人関係の絆を深めるチャンスです。恋人の望みを増やし、人生的チャンスでもあります。恋人が本当に結婚にふさわしい人なのかどうか確かめるチャンスになるでしょう。遠距離内を楽しんで前向きに受け止めようではありませんか。気持ちを楽しむ方法に変えればストレスは減り、意欲や熱意がますます高まります。遠距離内を支えているではなく遠距離内を楽しんでいると考える。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その15、メールの返信を投与すると、お互いにとって苦しくなる。メールを送って返信がないときどうしますか。心を込めて書いたメールに返信がなければがっかりするでしょう。愛しているとメールすれば私も愛しているという返事を記載します。しかし恋人関係とはいえメールの投与は避けるのが賢明です。相手は都合があって返信できないことがあります。忙しくて余裕がないときは返事をしたくてもできません。後から返信しようと思ってうっかり返信を忘れることもあるはずです。ならば返信が大事なような軽いメールもあるでしょう。そもそも相手はメールが苦手なのかもしれません。メールの返信を投与すると相手の生活リズムを増やせストレスになります。メールの返信を投与させないような遠距離内は長続きするでしょう。もし返信を流すなら時間があれば返信してねというくらいにしておくのが適切です。優しくお願いすれば時間があるときに返信してもらいやすくなるでしょう。メールは少なくともお互いにとって無理のないコミュニケーションの方が長続きします。時には返信不要という一言を加えるのも悪くありません。返信不要という一言も愛情表現の一つ。返信しなくていいことを伝えておけば相手は読むだけですので楽になります。返信を最初から返しなければ苦しまなくて済みます。メールの返信も投与しない。遠距離内の成功率を上げる30の方法。その16、忙しくてすぐ返事ができなかったでは感じが悪い。恋人から連絡があった時、あなたは忙しくてすぐ返事ができませんでした。そんな時どんな仕事を言うかです。忙しくてすぐ返事ができなかった。こんなことに心当たりはありませんか。もちろん忙しかったのは事実なのでしょう。余裕がない時は恋人と連絡があってもすぐ返事ができないのは当然です。しかし、正しい仕事であっても気をつけたい仕事です。忙しくてすぐ返事ができなかったという仕事は普通の言い訳になります。私は悪くない。仕事が忙しかったら仕方ないという意味ですが、ある印象がありません。以下によっては忙しい時に連絡しないでほしい。あまり連絡したくないなど否定のニュアンスも聞こえます。忙しくてすぐ返事ができなかったと言い続けると会話がなくなるのです。ではどう言えばいいのか。すぐ返事ができなくてごめんねと言いましょう。自分が悪くなくてもひとまず謝ります。すると連絡した相手も嫌な気持ちにならないで済みます。むしろ気遣ってくれたことに相手の優しさを感じるでしょう。自分が悪くなくてもざっと謝る人の方が余裕は大きな器を感じさせます。どう考えていくかこそお互いに気遣うことが大切です。 物理的な距離が離れているからこそ、決してと気遣いが重要です。お互いに決して気遣いが必ずいい関係が保てます。忙しくてすぐ返事できなかった時はすぐ返事ができなくてごめんねという。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その17、喧嘩は先に謝った方が得だ。遠距離恋愛は特に喧嘩をすることがあるでしょう。以前の対立して読めることもあれば、些細な言い方で喧嘩になることもあるはずです。喧嘩をすると自分の主張に異なりがちですが、それではなかなか仲直りができません。確かに納得できないこともあるでしょう。自分の方が正しい自信があるなら、賛否と思うのも自然です。しかし、お互い自分が正しいと思って主張を譲らなければ永遠に仲直りができなくなります。自分の主張を強くすると、途中で誤りについても気にしなくなります。いつまでも以上勝っていると不安な涙が出なく、そのまま恋愛が終わる可能性もあります。遠距離恋愛で喧嘩をすると直接会えないので仲直りが難しい。遠距離恋愛は大人の恋愛の一つです。あと先のことを考えず、自分の主張に異なるのは子供と変わりません。喧嘩の時に大切なのは勝つことではなく仲直りをすること。納得できない部分もあるかもしれませんが、先に誤りに仲直りをしましょう。仲直りは喧嘩をした気持ちにするのが理想です。小さなことは深く気にせず、素直に謝った方が得策です。正しいかどうかより仲直りを優先させた方が深い問題につながります。喧嘩は先に謝った方が得なのです。喧嘩は納得できない部分があっても早めに謝っておく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その18、プレゼントをもらった時に反応をしていませんか。時々恋人からプレゼントを受け取ることがあるでしょう。誕生日や記念日などには何かプレゼントをもらうのが光栄です。さて、プレゼントを受け取った時、自分の反応を思い出してください。気を使わなくてもいいよ。わざわざ送らなくてもいいのに。声が大変になるから、もう送らないでほしい。プレゼントをもらった時に反応をしていませんか。遠慮しながら受け取ったり、控えめな返事だったりすると相手は納得するでしょう。こんなかもしれませんが、相手の立場を考えてみてください。喜んでもらえると期待したら反応が無いと失敗したから送る気ではなかったらと不安になるでしょう。一気にテンションが落ち、声の中では涙を流すに違いません。プレゼントをした相手が一番期待には喜びの声。まず気持ちよく受け取りましょう。そして思い切り喜びを表現することです。ありがとう、嬉しい。気がつくね、大事につかめ。ちょうどこれが欲しかったこと。少し大げさと思うくらいに喜びが届き、気持ちのいい反応があれば相手は分かると手間プレゼントは気持ちよく受け取り喜びを表現する。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その19、打ち込める趣味がなければ見つければいい、見つからなければ見つかるまで探せばいい。遠距離恋愛では自由な時間を上手に使うことがポイントです。読書やスポーツなど打ち込める趣味に没頭すれば寂しさを感じる暇もなく上手に時間が過ごせます。しかし、中には打ち込める趣味がない人もいるはずです。そんな時打ち込める趣味がないからしかないと考えるのはよくありません。もし打ち込める趣味がなければ見つけましょう。部屋でじっとしていると何もやらないように意識をして探さなければ打ち込める趣味も見つかりません。あなたの打ち込める趣味は必ずどこかにあります。見つからないからないと諦めないことです。見つからなければあると信じて見つかるまで探しましょう。お金をかけてもいいからやりたいことはありませんか。苦しくて大変であっても楽しく感じるものはありませんか。それが打ち込める趣味です。打ち込める趣味を見せることが間接的に遠距離恋愛の成功につながります。仕事はや家庭とかは絶対です。教養になったり人間性を豊かにしたり友人を増やすきっかけになったりします。思い出を増やしたり生きがいになったりもします。打ち込める趣味には多くの可能性が秘められています。遠距離恋愛をきっかけに打ち込める趣味を見せようではありませんか。打ち込める趣味がなければ見つかるまで探す。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その20、部屋の指輪には恋愛に役立つ3つの効果がある。恋愛上手に役立つアイテム、それは部屋の指輪です。部屋の指輪には3つの素晴らしい効果があります。1、結束力が強くなる。お互いに同じアクセサリーを見せていると、どう考えていても結ばれているという実感があります。一体神や信頼感の考えられ、神の結束力が強くなるでしょう。お守りのような役目を果たすため、神や寂しさを感じる効果もあります。2、上手同士に役立つ。指輪をしていると、周りに恋人がいることを間接的に伝えます。異性からは両親であり、上手の指輪と同じ力があります。恋人と2人で見せると、お互いに上手同士の効果を実感できます。3、おしゃれにもなる。結婚指輪の場合、薬指に貼るのが一般的ですが、薬指の指輪に貼ればおしゃれで見せている意味になります。指輪と一言で言っても、実に様々なデザインがあります。特に、カップルの手の指輪はデザインに力を入れている傾向があります。普通におしゃれとしても活用できるでしょう。恋愛上手のアイテムとして手の指輪を見せる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その20時、高価な手の指輪も恋愛上手の方針と考えれば実は安い。手の指輪はいつの時代もかかっている意味です。2人は同じ指輪を見せていれば、どう考えていても繋がっている感覚があります。誕生日や記念日のプレゼントとしても適しています。見た目もおしゃれですが、ファッションにもなります。購入を検討していただくのも多いのではないでしょうか。さて、手の指輪を購入しようとジェニーショップに行くと手札を見ておきます。考えてみれば当然なのですが、手の指輪は買い物になるため値段も高くなる傾向があります。収入によって価格の感じ方も違いますが、やはり気軽に買えるのではないでしょう。高級ブランドとなると値段の高さが一つ大きなはずです。高価でも値段を見て購入を考える人も多いのではないでしょうか。しかし、高価な手の指輪は本当に高いのでしょうか。こう考えてみてください。高価な手の指輪は恋愛上手の同士であると。手の指輪をすることで少なくとも3つの効果があります。1、結束力が強くなる。2、上手同士になります。3、おしゃれにもなる。少なくともプラスに働くのは間違いません。恋愛上手の可能性を上げると考えれば、話したいともいけないはずです。そもそも手の指輪の全てが効果はありません。手の指輪の中には手の中が設定されているものもたくさんあります。2人で費用を出し合えば手の届く範囲になるのではないでしょうか。効果な手の指輪も恋愛上手の同士と考えれば実は安いと言えるでしょう。手の指輪の値段は恋愛上手の同士と考える。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その12、遠距離恋愛で連絡するのが面倒になってきたときの対処。遠距離恋愛ではだんだん恋人と連絡するのが面倒になることになります。面倒と思うのは恋人にしてと思いますが、やはり面倒に感じるものは仕方ありません。こうしたときどうすればいいのでしょうか。まず面倒面倒な気持ちが小さいならあまり気にせず連絡を続けることをお勧めします。遠距離恋愛は面倒だと思う場面があるのも事実です。たまたま行動やタイミングが悪かったり、機嫌が悪かったりすることもあるでしょう。遠距離恋愛を続けるためには多少の間には苦労も必要です。少し面倒と思うくらいなら許容範囲として連絡を続けた方がいいでしょう。面倒な気持ちが大きい場合。面倒な気持ちが大きいなら無理やり続けるのはさすがに疲れます。遠距離恋愛で無理な生じると大きなスペースになり、連絡感情に悪影響を及ぼします。そんな時は恋人に連絡頻度の見直しを提案しましょう。連絡頻度の変更は悪いことではありません。最初は適宜感じた頻度でも特徴、場合によって感じ方が変わるのは普通です。自分の都合で考えず一緒に話し合いながらお互いに無理のない連絡頻度を直しましょう。無理のない連絡頻度になれば遠距離恋愛を無理なく続けます。ただし気持ちが離れると連絡頻度を下げるのはよくありません。連絡頻度の変更はあくまで遠距離恋愛を無理なく続けるのが目的です。連絡頻度を直すときは最低限心の繋がりが保てる頻度は心が減るようにしましょう。面倒な気持ちが小さい場合はあまり気にせず連絡を続ける。面倒な気持ちが大きい場合は恋人に相談して連絡頻度を直す。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その13、恋人が住んでいる街の情報を調べておく。遠距離恋愛で恋人が住む街で不倫することになったとします。恋人が住んでいる街についてどのくらい詳しいですか。街の名前を聞いたことがあっても詳しく知らない場合が多いのではないでしょうか。恋人が住む街についての状態では恋人が元の話を出したとき、いかに苦しむことがあります。もちろん出生に接する話も進みますが、いつも教えてもらっていただければ課題になるでしょう。そこであらかじめ恋人が住む街について調べておきましょう。例えば街の人口や地形、文化や歴史、特産品や高齢者などです。大まかな情報を知っていただければ街の全体像恋人の住む街について知っておけば恋人との共通の話題になります。急に恋人から元の話が出ても、いかに新たに話について言いやすくなるでしょう。遠距離恋愛では、時々恋人のところへ行くこともあるでしょう。自分にとって恋人の住む街は第二の街、第二の活動拠点です。自分にとっても世界観の広がりが重要なので、何でそうなりません。小さい気持ちを大切にすれば、街の情報を楽しくなる上で覚えやすくなります。街について知ると、興味関心が強くなり、もっと小さくなる5時間になるでしょう。いつの間にか恋人の街に愛着があるようになるかもしれません。恋人の住む街について調べておく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法、その14、通信手段が発達したいのこそ、手紙。遠距離恋愛中、定期的に送りたいものがあります。手紙です。現在では通信手段が発達しました。電話、メール、SNS などの代表的です。どれも現在、届けば手紙メッセージを送信できるメリットがあります。しかし、手紙からこそ、思いのあるメッセージを伝えにくいデメリットもあります。これだけ通信手段が発達したいからこそ、あえて手紙の素晴らしさを思い出していませんか。気持ちを伝える手段として、手紙を手紙にするものはありません。手紙を伝えば、電話やメールだけでは伝えられない独特の愛情表現になります。手紙の文字は、人の温かみに心を込めたメッセージを伝えやすくなります。手紙の中には、手紙も分かりますが、だからこそ、しっかり気持ちを伝えられます。時間をかけて愛情を伝えてくれるような姿勢に、恋人は感動するに違いません。もちろん、いつも手紙を書くのは大変ですが、誕生日や記念日など大切な節目に書いてみてはいかがでしょうか。恋愛関係の写真を思い出すきっかけになるでしょう。自分の自信がなくてもいいのです。恋愛の心を込めて書いたなら、少しは言いにくいけども、温かい気持ちはしっかり伝わります。 たったいつの手紙が初心のような新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。こうした手紙ならではの役目や効果を考えると、今更というより今こそ必要と言えるでしょう。しっかり愛情表現をしたい今こそ手紙の出番です。デジタル書品になりつつある時代だからこそ、うってつです。大切な使命は愛情を込めた手紙を送ってみる。遠距離の成功率を上げる30の方法、その20度、愛する人からの恨みでも断らなければいけないことがある。恋人のためなら何でもする。そう思うのは立派ですが、実際は何でもしていいわけではありません。愛する人からの恨みでも断らなければいけないことがあります。不可能なことと異常なことです。不可能なこと。例えば、今すぐ同棲してほしいと願いされたとします。もちろん同棲したい気持ちがあっても、実際は様々な都合がありさせてもできない場合があるはずです。学生なら不良なり社会人なら仕事があります。同棲は引っ越しにはお金も手もかかります。住民票の手続きも必要です。現実的に考えて難しいことはきちんと断らなければなりません。異常なこと。例えば、遠距離の恋人から仕事をお願いされたとします。それが合法なものがいいのですが、法で規制されているものはやはり断らなければなりません。こういうのは今、恋人からの恨みでも受け入れられません。異行為に見せると異行為を手助けした罪として自分まで罰せられます。これは盲目と言われます。特に、別々な恋をしているときは冷静な判断を下しやすい。愛する人からの恨みでも冷静な判断をして無理なものはしっかり断ることが大切です。こういうふうな感じで別の自然手段を考えるようにしましょう。不可能なことや異行為のことは恋人からの恨みでもきちんと断る。遠距離の成功率を上げる30の方法、その16、正直に断ったせいであることになったとき、愛する恋人からの恨みでも断らなければいけないことがあります。例えば、不可能なことや異行為のことです。自分の力では実現できないことをお願いされると返事に困ります。特に、愛する人からお願いされると言われたくないという思いがあるため、冷静な判断が無理なしです。もちろん、別の方法を使って実現できればいいのですが、やはり不可能なことは対処しようもありません。正直に答えることも愛情です。葛藤や罪悪感があるかもしれませんが、やはり無理なものは無理だと断るしかありません。あなたを本気で愛しているというのは、正直な愛情もきちんと理解して納得してくれるはずです。しかし、もし正直に断ったせいであることならどうすればいいか、そのことは与えてよかったと考えることです。普通、正直に断ったから言われることはありません。正直に断ったから言われることになったら、あなたのことをその程度にしか考えていなかったのでしょう。無理をしてその場を閉めることはできても、別のタイミングで言われることになっていたはずです。むしろ早めに言われてよかったと思うくらいないでしょう。あなたは悪くありません。悪いためのようにいっぱいになったと考え、気持ちを切り替え、次の目に向かうことです。正直に断った結果、悪いことならば仕方ないと考える。遠距離内の成功率を上げる30の方法、その17、遠距離内を乗り越えた後の通りを考えておく。遠距離内を乗り越えた後の通りを考えていますか。もし考えていないなら早速考えましょう。遠距離内はとても大きな困難です。大事な試験や試合が終われば自分に心を与えることがあるでしょう。遠距離内も大きな困難ですが、乗り越えた後の通りもあっていいのではないでしょうか。一人で楽しむ通りもいいのですが、できれば二人で楽しむ通りの方がいいでしょう。二人で楽しむ通りなら二人ともやる気が高まるからです。ご通りはできるだけ豪華にした方がいいでしょう。例えば、高級レストランでの食事です。遠距離内を乗り越えた時は、必ずやりながら高級レストランでご飲みと食事するのもいいでしょう。ワインで乾杯をしながら、二人で遠距離内の思い出を語れば素敵な時間が過ごせます。お互いによく頑張ったよねと語り合えばますますロマンチックな雰囲気になるでしょう。もし港が近いならおしゃれなクルーズを楽しむのもロマンチックです。クルーズ船においと企業や企業の気分を味わえロマンチックな夜になるのは間違いありません。予算に余裕があれば恋人と旅行に出かけるのも良いアイデアです。遠距離内の学生権と称して少し奮発した旅行がいいでしょう。旅行しながらお互いのものを願えば忘れられない思い出になるでしょう。僕の方からですが、だからこそ遠距離内の通りとしてうってつけです。豪華であることを楽しみなので遠距離内を成功させた気持ちがますます強くなります。遠距離内の乗り越えた後の通りを2人で考えておく。遠距離内の成功率を上げる30の方法、その18、遠距離内の企業を綴った旅行を読んでみよう。インターネット上には様々なジャンルのブログが公開されています。あらゆるジャンルのブログが揃っていると言っていいでしょう。中には遠距離内の企業を綴ったブログもあるので参考にしてみましょう。遠距離内の経験者は少ないように思いますが、近くにいないのでそう感じるだけです。実際は数多く存在しています。条件の絞り込みは自分と同じ性質や世代の相互が簡単にさせます。他人のブログを読めば自分の遠距離内と同時進行している状況になるでしょう。遠距離内を頑張っている人が他にもいる、とあれば仲間意識が生まれ、他人にもなります。遠距離内の可愛いもない日の曲であっても、共感や参考になる部分もあるはずです。余裕があれば複数のブログを読んでみるのもいいでしょう。参考になる情報が増えるだけでなく、遠距離内の視野や価値観も広がるでしょう。多くの仲間が簡単になり、ますます心強くなるはずです。ブログ内だって感謝の気持ちを抑えきれなければコメントを残すといいでしょう。誹謗中傷のコメントはよくありませんが、感謝のコメントはどのブログでも喜ばれます。ブログの運営者と知り合いはお互いの価値観なので、意気投合するかもしれません。遠距離内のブログを励みにする。遠距離内の成功率を上げる30の方法、その19、遠距離内の公開したブログを運営してみよう。インターネットで公開されているブログの中には、遠距離内のテーマにしたものがあります。他人の遠距離内と同時進行していると仲間意識が生まれ、励みもなるでしょう。遠距離内の可愛いもない日の曲であっても、共感や参考になる部分もあるはずです。さて、読むのもいいですが、余裕ならば自分のブログを書いてみてはいかがでしょうか。ブログは今は日記です。遠距離内の日々感じていることをブログで書くと考えが整理されたり気持ちも落ち着いたりするでしょう。ブログをインターネットで公開すれば、あなたの遠距離内の曲は同じ境遇にいる人が役に立つことがあります。可愛いもない日の曲でも同じ境遇の人が心を助けになるでしょう。自分のブログが自分のためだけでなく、他人のためにもなると思えば意欲を持って取り組むのではないでしょうか。ブログの費用は基本的なものだけでは無料が一般的です。もし嫌になったり都合が悪くなったりすればすぐやめられます。ブログの存在を恋人に公開するか秘密にするかは自由です。ブログによっては広告費を稼ぐこともできます。遠距離内にはお金がかかるため、ブログで少しでも広告費を稼げば交通費もマシになるでしょう。自分にできるわけない、続けても意味がないと思わず興味があればぜひ試してみてはいかがでしょうか。やってみなければうまくいくかどうかわかりません。人気ブログになって有名人になる可能性もゼロはありません。自分がブログを書いてみる。遠距離内の成功率を上げる30の方法、その30、遠距離内中ブログや SNS を使うときの注意点。遠距離内中ブログや SNS を活用するのはいいアイデアです。遠距離内中の思いや悩みをブログや SNS に書き出せば気持ちもすっきりします。インターネットで一般公開すれば多くの人に見てもらえます。自分の体験談が誰かの参考になれば社会貢献の実感が得られ、書く意欲も強くなるでしょう。応援のコメントを前は遠距離内にやる気も出てくるでしょう。さて、ブログや SNS を活用するのはいいのですが、注意点があります。ブログや SNS の存在を教える場合、恋人のブログや SNS の存在を教えるなら、記載内容には注意しましょう。遠距離内について正直に書いた内容でも恋人が見たとき、不快に思うかもしれません。ブログや SNS はインターネット上の恋するものなので、印象の行動で伝えるように強くなりがちです。文章を投稿する前に恋人が見ても大丈夫だろうかと、少し考える余裕を持つと、間違いを防ぎやすくなります。ブログや SNS の存在を内緒にする場合、個人名を伏せていても何かの調子で恋人になることがあります。ブログを書いているというあなたの仕事で恋人はブログを探し始めるかもしれません。個人名を伏せていればわからないと思いますが、現在は両方次第です。例えば、年齢、仕事、場所などのキーワードで検索すれば、個人名がわからなくても個人の特定できることがあります。本名を知らずつったブログや SNS が恋人にされると思わぬトラブルに発展する場合があります。恋人の内緒でブログから個人の特定されないように注意しましょう。ブログから恋人関係に気を入れないように注意する。遠距離内の成功率を上げる30の方法、まとめ、その1、遠距離内中は前から連絡を行える。その2、たった1日のデートでも予定と準備を完全にして印象的な思い出をするように心がける。その3、電話の頻度は毎日電話した方がいいという先入観を持たず恋人と話し合って決める。その4、言い訳を言葉で表現する。その5、遠距離内は1ヶ月ほどに不信を奪う。その6、遠距離内を乗り越える自信がなければこれから自信を大きくしていく。その7、本気で相手を愛しているならまず信じる。その8、発展が時間に愛のあるコミュニケーションの心がけ大きな愛を育てる。その9、自分の気持ちを声にして表現してみる。その10、お互いに好感日記に挑戦してみる。その11、自分の家族を大切にする。その12、遠距離内中は遠距離内をテーマにした作品を楽しんでみる。その13、ライブを作って誰かと一緒に自分の役を楽しむ。その14、遠距離内を支えているではなく遠距離内を楽しんでいると考える。その15、メールの返信も強要しない。その16、忙しくて全然できなかったことは全然できなくてごめんねという。その17、現場は納得できない部分があっても早めに謝っておく。その18、プレゼントは気持ちよく受け取り喜びを表現する。その19、打ち込める趣味がなければ見つかるまで探す。その20、恋愛上のアイテムとして手の指輪を見せる。その11、手の指輪の値段は恋愛上の投資と考える。その12、面倒な気持ちが小さい場合はあまり気にせず連絡を続ける。面倒な気持ちが大きい場合は恋人と相談して連絡頻度を見直す。その13、恋人が住む街について調べておく。その14、大切な趣味は愛情を込めた手紙を送ってみる。その15、不可能なことや異常なことは恋人からの恨みでもきちんと断る。その16、正直に断った結果、悪いことになれば仕方ないと考える。その17、遠距離内を乗り越えた後の通りを2人で考えておく。